では本日の説教ピースとハイライトと題しまして、新井純牧師です。
ご承知のように九州で大きな地震が起き、また本震が後からやってくるという前代未聞の出来事、いまだにそれこそ5分おきに余震が、しかも大きな余震が続いていて、その数今朝見たテレビの番組では136回になった。これは東日本大震災、そして新潟県中越地震に次ぐ今3番目の多さなんだそうです。まあ、この分だとほんの今日中にでも中越地震の記録を抜くであろうと、そんな想像がされます。不安の中にある全ての方々に一刻も早く平安が訪れるようにと祈るものであります。また犠牲になられた方々、その悲しみの中にある方々の上にも主の慰めを祈ります。そのような中で衆議院の補欠選挙が今始まって、このあたりもだいぶ街宣車が走り回っております。選挙権を得てから私は全ての選挙に投票してまいりましたが、今回は住民票を移して3ヶ月経っておりませんので、選挙権がなくて非常に残念でございます。この地域や日本のためにふさわしい代議士が選ばれるのを願ってやみません。あまり政治の話はしない方がよろしいかと思うんですが、平和を作り出すものとしての自覚、それを持つ者としては私たちの宝ともいえる平和憲法の改正議論というものには非常に大きな懸念を抱いています。現在の憲法についてしばしばこれは自分たちが一から作り上げたものではなくて半ば押し付けられたものだというような見解もありますが、たとえどんな経緯をたどったとしても、それを獲得したということを結果的に喜び、それを受け入れ守ってきた、その平和憲法だけは何としても守り通して後世に引き継いでいきたいと私は願っています。なぜならばそれは先人たちが血を流し身を切られるような思いで獲得してきたものであって、70代以上のそれこそ戦争を経験した方々のほとんどは護憲派だと言われることからも、戦争を知らない私などは世代ですから、だからこそその経験やその知恵に学んでいかなければならないと改めて思うんです。そして何よりも私たちが信じ従う信仰の決断を成した私たちの主イエス・キリストは、私たちを平和を作り出す使者としてこの世に使わせてくださっておられるのだ。そのことを思うときに、平和を作るための最大限の努力を怠ってはいけないという思いがふつふつと湧いてまいります。私たちはこの世的な意味での利益、利便性、そういうものを追求するあまりに、本当に大切にしなければならないものを時に見失ってしまう弱さを持っているということを自覚しながら、その誘惑に打ち勝ち、たとえ犠牲を払おうとも達成しなければならない、この平和という宝物をきちんと子どもたちに、後世に引き継いでいく覚悟が求められていると、そのように思います。もしそれをするために戦いがあるとすれば、 その先頭にはいつも私たちの主が立っていてくださって、その信仰の戦いを戦い抜いた先にある栄光を私たちは仰ぎ見ながら、今果たすべき役割というのを果たしたいと願うものです。このようなことを言いながらも、でもその実私たちの中にはこの平和への戦いのみではなく、いろんな日常の場面も含めてですが、光と影というそういう二面性を持っているという事実を認めなければなりません。表立っていろんなことを主張することの裏で、やはりその逆のことを思う。例えば見えない敵や平穏な生活を脅かすかもしれない、そういう存在への恐れというのを抱いてしまうということももちろんあるわけです。そういう見えない影に怯える結果、例えば今お話ししましたような改憲、憲法を改正するということを例にとると、北朝鮮や中国といった仮想敵国、イメージの中で敵に仕上げ、仕立て上げているそういう仮想敵国から、私たちの身や命、あるいは国、経済、いろんなものを守るためにやはり軍隊は必要ではないのかという、そういう思いがそれぞれの中に全くないわけではないのではないか、そのようなことも想像いたします。そんな思いを抱いたときに、平和が大事だ、平和が大事だと声を大にして言っていたとすれば、そういう思いというのは正直に言うと知られたくない部分、場合によっては恥だと思ったり、そんなことを口にすれば自分が攻撃される材料になってしまうんじゃないか、批判されるそういう材料になってしまうんではないかという思いも出てまいります。隠すからこそそういう思いは影に置くことになるわけですが、影に置くから隠されて見えなくなっているというふうにも言えます。いずれにしても表に明るみに出されないことを望む、そういう部分が私たちの中にはあるということです。ところが隠されるもの、それを抱えるということは私たちの心に闇を落とすことになります。それは不安という具体的な形で私たちを悩ませることになります。隠しているのですから、それが明るみに出ないように注意をしていくでありましょう。それは私たちの中にストレスとして蓄積されていきます。そういうストレスが多ければ多いほど、さらに私たちの不安は増大して落ち着かなくなっていってしまいます。その不安は場合によってはやがて恐れへと変わっていきます。イエス様はご自身を光によく例えられます。そしてまた神様が全てをご存知である、その神様が全てのものをご存知である、全てを照らす光だとこのようにもおっしゃいます。その光は私たちが認識しているような光のように、光の当たる部分と影の部分を作るようなものではなくて、全てのものが照らし出される、白日のもとにさらされる光だとそのようにおっしゃいます。イエス様はこうおっしゃるんです。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。まさに主の御前に私たちが隠し合わせるものなど何一つないということを示しています。そのことから分かるのは、
仮に私たちが分かってほしくて、それでもなお分かってもらえない苦しみや悩みを抱えているという時でも、神様は、そしてイエス様はそれを全てご存知でいてくださるということでもあります。言葉や態度では表しきれない思いであろうとも、いわゆるぶっちゃけるということができなくて心に秘めている事柄であろうとも、私たちの思いを、そのすべてを神様はご存知であるということです。これはいろいろなことについて分かってほしいんだ、そう思っている私たちにとってこれ以上のない心強いことだと私はそう思うんです。私たちのすべてを分かっていてくださるんですから、心の奥底に秘めた、決してこの世では理解してもらえないかもしれない、そういう思いさえも受け止めてくださっておられる、いわば究極の理解者としての主が私たちの傍らにいつも寄り添っていてくださるんだ、そう思うんです。逆に私たちが隠し寄せるものはないということは、まさに私たちの心の闇もすべて知られている、照らされているということを示します。先にもお話ししましたけれども、好ましくないというような思いや行いはもちろんのこと、隠しておきたいこと、知られたくないこと、そういうものもすべて神様はお見通しでおられるわけです。しかしそのことは私たちにとって逆に大きな喜びに変わるきっかけをもたらすものだとも思います。なぜならば闇が、影が、それが白日のもとにさらされて光に照らされるからです。影の部分、闇の部分、隠しておきたい部分、それらを抱えているというのは、先ほどもお話ししましたように私たちにとってはストレスですし、不安でもありますし、オセロにも変わる、このストレスだ、不安だ、恐れだ、そういうものを抱えているうちは私たちに真の平安というのは訪れません。でもそうしたストレスや不安や恐れ、それを抱かせている影の部分、闇の部分というのが光に照らし出されることによって、もはや影ではなくなる、闇ではなくなる。私たちはそのことによって恐れるということもなくなっていくのだと。不安も消え去り、当然ストレスを感じる必要もなくなっていくことでありましょう。ひょっとすると私たちは影なる部分が光のもとにさらされると、逆にそれが私たち今まで以上の大きな不安や恐れを抱かせる、ストレスの原因になるというふうに思いがちであります。つまり隠しておきたいことをさらされてしまうというのは避けたいこと、確かにこの世的には私たちの日常生活の中ではそういう結果がもたらされるかもしれません。しかし全てが白日のもとにさらされて、もはや隠しておく必要がなくなった時に、その時こそ私たちは本当の意味で闇の支配から解放されるのではないでしょうか。もしそうだとしたら、それが私たちにとって喜びではなく何を喜びというでしょうか。イエス様が見つめ、また私たちに求めるように進めておられるのは、この世ではなく神の国です。すなわち目に見える世界にとらわれて、目に見える世界を追い求めていくときには、そこに幸せを求めようとするなら、私たちの心から闇が消え去ることはないのかもしれません。 なぜならすべてのことが白日のもとにさらされることがないからです。少なくとも私たちの心の奥底に秘めたる思いというのは、私たち自身が言い表さなければ、あるいは第三者によって暴露されなければ表には出てきません。しかし私たちが神の国を見据えてそれを求めるときに、私たちのすべては神様に委ねられます。すべてをご存知でいてくださる方が私の真の隣人なんだという確信に導かれるときに、すべてをご存知でいてくださるその隣人を得ることで、私たちはどんなに晴れやかな喜びに包まれてそのことに感謝できるか計り知れません。神様は私たちの髪の毛一本すらも数えられている、そうお読みいただいた、今日お読みいただいたところには記されていました。これは不可能だと思えることさえ神様は当たり前のようにおできになるのだ。それは苦労することでも難しい何かを使うことでもなく、当たり前のように神様は私たちのすべてをご存知だということです。それを言う理由に、イエス様は私たちに罪を犯さないように、私たちに隠し事をしないように迫っているのではありません。もちろん罪を憎んで愛を実践する、それはイエス様に示された絶対的な命令です。罪を犯してもよい、影を持っていてもよいなどということはもちろんない。むしろ罪を犯さない、愛を行う、これは当たり前のことだと、そのように私たちは教えられています。ですから神様は全てをご存知であるという言葉に私たちが耳を傾けるときに、私たちはじゃあ神様が見てるんだから悪いことはしないでおこうというような、そういう消極的な態度ではなくて、逆に私たちの全ては理解されているのだ、そういう受け入れられているんだという安心を逆に得ていきたいんです。イエス様はあなた方が罪を犯してしまうそういう弱さを持っている、それを私は知っているよ、そのことで苦しんでいる、辛い思いをしているということも知っているよと私たちに伝えてくださっておられるのではないでしょうか。この世的な意味では理解をされない、あるいは受け入れられない、そんな思いであったとしても、神様は私たちのすべてをご理解の上、見てのうちに置いてくださっておられるのですから、私たちにとって本当の平安というのはそうした中にあるんだと気づいていくことができると思います。だからといって私たちが犯す罪のすべてが正当化されるということではもちろんありません。罪に対しては罪として断罪される、自己中心的な思いや神様の義ではなく自分が定めた自分の思いによる正義など取るに足らないものだと排斥されていくでしょう。ですから私たちは常に謙遜な思いで悔い改めるということが求められているわけです。でもその悔い改めをしようなそうとするために、私たちは罪なる部分を晒していかなければならないし、照らし出されて気づかされている、そのことにまず気づきたいんです。その気づきが与えられたときに、私たちは本当の意味で悔い改めることの喜びを、その瞬間を迎えるのだと、そのように思います。すべてが照らし出されるから、だから私たちは謙遜になれますし、心からの見せかけだけではない悔い改めの時を得るんです。これが私たちによって私たちにとって平安への第一歩である、そのように思います。すべてのことを神様はご存知です。 光に最も明るく照らされる部分をハイライトと言いますが、その最も照らし出された部分が私たちの平安、特に平和を求める心と一致することができたら本当に素晴らしいなと思うんです。それを確信できたとき、私たちは神様と共に歩めるそのことの喜びを味わい知るでありましょう。一言祈ります。主なる神様、今朝も礼拝に集い、この礼拝をもって一周を歩み出すことができますことを感謝いたします。私たちの全てをご存知であるあなたが、私たちの歩むべき道をしっかりと照らし、私たちの手を引き導いてくださいますように。今震災のために苦しんでいる、あるいは悲しんでいる、不安や恐れの中にあるお一人お一人の上に、あなたの平安を賜りますように。あなたの豊かな慰めと立ち上がる励ましが備えられますようにと心から願い祈ります。今日は瀬古保育園の職員をと共に礼拝を守っています。あなたに選ばれ、その尊い働きのために使わされたこの一人一人を、どうぞあなたが性別し豊かに祝してくださいますように。今日この礼拝の時を覚えつつも、共に集うことのできなかったお一人お一人の上にも、あなたの恵みと祝福を豊かに備えてください。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお伝えいたします。アーメン。